上村優也のヒートストームステーション。おいよおいおいおい、皆さんこんにちは。新日本プロレスヒートストーム上村優也です。そしてお相手はこの方です。
はい、私村田春夫です。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します
いや、なんか、いつになく、ちょっと気合入ってますね。
存続がかかってましたから。
ああ、その思いですね。はい。まあ、リスナーの皆さんもね、今回ちょっとね、予告もしたんで、ドキドキという感じでしょうが、はい、まずはね、はい、この番組は、改めて、各週、木曜日、17時頃、無料配信しております。番組のアフタートークを、NJPW スマホプレミアム、こちら有料サイトになっておりますが、同日配信しております。また、Spotify、Apple のポッドキャストアプリでも配信中です。番組ハッシュタグは、ハッシュタグ、上村ヒーステでお願いいたします。
お願いします。
この前のね、大阪のイベントの時にね、
はい。
SNS で告知したら、ヒーステだけ、ハッシュタグ、ヒーステになってましたよ。自分の名前を忘れる、
ね。いろいろ気になるとこはね。
宣伝しようと思ったんですね。
そういうとこですよ。
は
い、
そうですね。はい、間違いない。そうだ、上村ヒーステでした。はい。皆さんもお間違いなく、ヒーステじゃないですよ。上村、ハッシュタグ、上村、ヒーステでよろしくお願いします。はい、ちなみに上村、漢字で。
そうですね。はい。お願いします。
もう、そういう細かいところの積み重ねが、はい、この番組のね、存続のね、
はい、
かかってるということで。
そうです。
はい。で、早速なんですが、
はい。
まあ、このね、テスト期間といいますか、うん、まあ、お試しで、
はい。
このポッドキャスト始まったわけなんですが、
はい。
まあ、ファンの皆さんにしてみれば、果たして、この上村ヒーステは、続くのか、
はい。
終わるのか。
そうですね。
という問題があるわけですよ。
はい。
当然、上村選手はね、
はい。
長寿番組にしたいですよ、ね。
もちろん。
まだまだ喋り足りないですよね。
足りないですね。
はい。
はい。なんかこう、やっとこう、最近慣れてきた感がちょっと出てきたんで、はい。やっとエンジンかかってきました
ね。いや、はい、本当に初回を聞き直したいぐらいですよね。
そうですね。
すごいなんかもう、なんていうの、おっかなびっくりじゃないですか。全然心開いてなかった。
なかなかこう、あれですね。成長をこう見ていくっていう、あれで見ていただければ、聞いていただければ。
そうですね。
だいぶ砕けた感じになってまいりましたが。はい、で、番組続行ですね。検討した結果。
はい。
マシモさんがですね、新日本プロレス上層部に。
はい。
掛け合ってまいりました。
掛け合いました。
見てください。この、熱いメールの数をと。
はい。はい、
おー、確かに。
ここね、
メールが来てます。
こっちにね、実は最終バージョンが。はい、これだけ来てます。
そうなんです。
おー、すげえ、
すごいでしょ、
すごい、これは。
ありがたいですよね。
最終バージョン。
本当に。
熱いですよ。
こんなに。
本当に皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、嬉しい。
で、これを握りしめて、マシモさんが。
はい。
だんだんだんと。
上層部に
来ました。はい。上層部の。なんかすごい扉ですよ。はい
はい、ガッシャン
ガッシャン
高いところにあるね。行きました。
はい。よし、通れと。
はい。
お願いしますと。
はい。
この熱い思いを無視するんですか、
はい、
たら、継続が決まりました。
おやった決まりました。
はい。
嬉しい。ありがとうございます。
これはもう間違いなく、はい、上村優也選手のファンの皆さんと、この上村ヒーステの、
はい、
熱いリスナーさんの思いのおかげです。
は
い、
そうですね。
そうですね。本当にありがとうございます。
はい。これね、たくさん本当メールいただきましたので、はい、今ね、すべてを、すべての文をお二人にお渡ししてますが、
はい。
まあ、その中でもですね、ちょっといくつか、メールをですね、熱いメールちょっとご紹介、これちょっとせっかくなんでね、
はい。
ちょっと村田さんと、
はい。
浦山さん、交互にちょっとね、
はい、
読んでっていただこうと思うんですけど、これ丸がついてるところですね。
はい。
はい。でですね、今日はお祝いにですね、
はい。
浦山さんがコーヒーが好きだと。
はい。
おっしゃってたんで。
好きです。
今日は某スターバックスですね。
おー知ってる知ってる。
ポッドサービスという。
お
ーこのちょっと。
ポッドキャストだけに。
おおうまいポッドね。これちょっと常備はなかなかこれあれなんですけど、
はい、
今日はこのね、ちょっとよく地上波放送のね。
そうです。ケータリングみたいな。
ケータリングとかあるやつですけど、
はい。このポッドサービスっていうのは、ポッドを持っていったら入れてくれるんですか？
これポッドお借りしました。
あ
これ返さなきゃいけないです。
ああ、そうなんですね、はい。ポスト、ポストじゃない。ポッド貸してくれるんですね。
そうですよ。 ポット、
よくあの、紙のこの箱みたいに入った、見かけますけど。
はああ、そう、それもあると言われましたけど、ちょっとこっちの方が、保温性がいいかなと思って。はい、
まあよくね、あの、ほら、なんでしたっけ、デリバリーで来るあの、はい、釜飯屋とか。
あ、そうですね、あの、キュッキュッってあげてね、あの、中、あの、ラーメンとか、ね。
そう、お出汁を、お出汁を、ね。
ああ、ウーバーイーツの、つけ麺の汁とか
を、はい。なんか昔の、はい、あの、駅弁とかって、お茶がこう入ってなかったですか、こういう。
ああ、ありましたね。キュッキュッってやつ
ね。あの、お茶ができ
て。ありました、ありました。
あれ、キュッキュッってやると。この蓋が、はい、キャップがこうついてて。あれ違うか。違う。
あれはでもそのお茶の、あれじゃないですか、こうね。こう溶けそうな。
そうそうそう。ティーバッグがついてて。
ティーバッグがついてて。
え違うやつ？
いや、あの本当にもう僕がちっちゃい頃とかですよ。うん、あの、この駅弁とか買ったらお茶がなんかこういう。
ああ、でも、
水筒みたいな。
はい。
プラスチックの。
そうそうそうそう。
容器。
それです。それです。
なんかこうちょっと熱すぎて溶けてんじゃねえかっていうぐらい
のやつですね。はい、で、あれはだから、ふにゃふにゃそのティーバッグを入れて、入れたての緑茶が飲めるようになってて。
おー、
はい。今日もなんか入れたてのコーヒーを準備しましたので。
はい、
ありがとうございます。
お二人がですね、まず交互に読んでいっていただいてる間に私はコーヒーを入れます。
わかりました、
はい。はい。ちょっとよろしくお願いします。
すごい。
お願いします。やっぱね。
継続するというか、こう予算がつくんですよ。
おなるほど、はい、そうか。ありがとうございます。
世界なんでね、こういうね、
は
い。
そうですよね。
はい、メディアの世界は。はい、どんどん格を上げていきましょう。
格上げていきましょう。
はい。どうします、はい、上村さんから行きましょうか。
じゃあ僕。
私から、はい、私から、
はい、
じゃあですね、ドルさん。
はい。
ドルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうか番組の継続をお願いいたします。うん、こんなにも素朴で率直で癒される番組は他にはなく、ただただ聞いていて明るく前向きになれる素敵な番組です。
お
無料なのでプロレスに興味を持つきっかけにもなりそうです。うん、上村選手の人柄が 100% 生かされたこの番組の継続をどうかお願いします。
はい。はい、ドルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや嬉しいですね。
ねえ、なんか素朴か。素朴ですね。
良くも悪くも。
はい。自覚あるんですか？
自覚。いやもう、これはもう僕の素なんで、
しょうがない。そうですよね。はい、本当は、これ、ね、素なんですよ。
素なんです
よ。素が出てるのがいいですよね。
あ、それがいいのか。
やっぱりほら、うん、バックステージで、あの、プロレスラーでやってスイッチ入ってると。
ちょっと、
ね、なかなか、ね。
とか、あとはまあ、こう、興奮してたりするんで。
そうそうそうそう。はい、だこうやってリラックスして、
はい、
人間上村優也としてお話ができる機会っていいですよね。
はい、
そうですね、
はい。はい。
じゃあ次、上村選手、
はい。ありがとうございました。次は、ミーさん、ヒートストームステーションの継続を強く希望します。配信を毎回とても楽しみにしていて、配信日の17時頃になると、そわそわしてしまい、退勤と同時に配信を聞くほどです。さらには、通勤の時、寝る前と毎日繰り返し聞いています。
すごい。
ゆうや選手のまだまだ知らない部分をもっと知りたいですし、プロレスへの思い、プロレスへの熱い思いをもっともっと聞きたいです。ぜひ継続をお願いします。ありがとうございます。
兄さんありがとうございます。すごい、そんな。
やっぱり楽しみに、ね、このポッドキャストを楽しみに、
配信時間をね、
はい、いらっしゃる。いや、嬉しいですね、はい。はい。こういうのを聞くと、もっと、面白い番組にしていきたいっていうのはありますね。はい。
でもなんかその時間が来るのが待ち遠しいっていうのは、なんか本当のラジオっぽくていいですよね。
いいですよね。
ね。その昔私もね、深夜のラジオ番組とか。
お！
ね、ね、こっそり。布団の中でね。
チューナー合わせ
て。チューナー合わせて。今の子たち分かんないかもしれないけど。
今は、あれですもんね。やっぱ聞き逃したら、後でも聞きますもんね。
そうそうそう。
当時は、はい、それ聞き逃すと、聞けなかった。
そうなんですよ。
ですよね。
しかも、次の日もちろん学校があるわけじゃないですか。
う
ん、
はいはい。
だから、場合によっては
さ、ネタバレがね。
ネタバレもあるしから、うん、だから、まあ、寝ちゃう場合もあるんで、
はい、
必ずカセットテープに。録音をしてね、聞いてました。
なるほど。
なるほど。押すところまでは。
そう、押して、で、聞けるところまで聞くんですよ。でも、布団の中に入ってると寝ちゃうじゃないですか。
あーっつって。そこまでラジオを聞くっていうのは、車乗っててラジオがかかってるとかあるんですけど、うん、でも、そこまでラジオを聞こうと思って聞いてはなかったですね、小さい頃とかも。う
ん、やっぱり今と比べて、まあ、娯楽の数もね。
そうですね。
少なかった、
はい。
テレビ、ラジオっていうのはもう本当我々世代のね、もう二大、なんですか娯楽？
うん。
これラジオの話になったので少しだけいいですか？
どうぞ。
僕車に乗るときに 大体こう、携帯をつないで、携帯からのこの音楽を聴いてたんですよ。でも、いつかな。ほんと、今月ぐらいか。今月の最初ぐらいに、AM とか FM とか聴けるのかなと思って、こう、いじってたんですよね。そしたら FM はまあ聴けなくて、なぜか、繋がらなくて。AM も、一曲だけ繋がる、とこがあったんですよ。で、それが AM810、あ、なんだったかな、こう米軍用の、放送。
FEN。
FEN なんとか、FAN みたいな。あれがなんか流れてて、うわ、すごい面白いと思って、最近車乗りながらあれ聞いてますね。
お
はい。
すごい。
すごいアメリカっぽいなんか雰囲気のラジオがかかってて。
もう小林克也さんと一緒ですよ。
小林克也さん。
はい。もうね、我々世代限定になっちゃいますけど、もう昔ベストヒット USA とかをね、やってたね、DJ。ディスクジョッキーで、有名な、英語ペラペラなんですよ。で、なんで子供心にこの人はこんなに英語ペラペラなんだろうって言ったら、子供の頃ずっとそれを聞いてた。で、そこで昔のその、当時のアメリカのロックとか、ミュージック、ポップミュージックとか流れて、それでやっぱアメリカの音楽が好きになって、で、歌詞の意味を理解したいし、DJ が何言ってるか知りたいから、ずっと耳で聞いたら理解できる。
おー、すげえ。
はい。
そうですね。
でも耳から入るっていいって言いますよね。いいですね。だもしかすると、梅村選手も来年ぐらいにはもう英語ペラペラになってます。あ、いいです。でも、ラジオなんかアンテナついてないってことですか？
いや、わかんないですね。なんかそれだけ聞けるんですよ。
普通聞けると思います。
ここも全部ザーってなってて、それだけ聞けるんですよ。
電波がね、ちょっと。でもよく言いますよね、その、米軍の放送。
そう。
入ってきて、それがきっかけでみたいなね。
そうそうそう。
で、結構洋楽も好きなんで、ちょうどいい、音楽かかってきてるんですよ。あと、アメリカの時も、その AFM とかそういうのを聞きながら、運転とかしてたんで、その時を思い出しながら。
あ、いいですね。
お、いいな、このラジオって。
ちょっと憧れちゃいます
ね。僕の、はい。お気に入りですね。AM810。
皆さんもね。
はい。ぜひちょっと聞いてみてください。
アメリカのハイウェイをね、現地のテレビ、ラジオ局聞きながら走るって。
いいですね。
結構そういう映画とか音楽が好きな人間にとっては、憧れのシチュエーションです。
はい。ちょっと続々と言ってみましょう。
はい、じゃあ、そうですね。
すいません。
はい。すぐ脱線しちゃうんですよ。
そうなんですよ。はい。
次行きます。
はい。
なるはるさん。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
上村選手、村田アナ、こんにちは。毎回楽しみに拝聴しております。上村選手のウィウィシー喋りに毎回ほっこりしております。やっぱここ刺さるみたいですね。
いつになったらなれるんですか
ね。上村選手のプロレスヒストリーが聞けて、聞くたびにますます上村選手のファンになっていきます。ハートマーク。
はい、
大好きな上村選手のヒーステもっともっと聞きたいです。はい、限定なんてもったいない。各週配信でも月一配信でもいいので、上村選手の熱い思いをもこれからも聞きたいです。ヒーステで私を熱くしてください。上村優也のヒートストームステーション、継続配信決定だ！よっしゃ！
よし！
ということです。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
続いていってみましょう。
あ、はい。もうバンバンいきますね。
では、ジョンノさん。
はい。
上村選手、村田さん、橋本さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。私は上村選手の試合を去ることながら、上村選手の声が大好きなので、ポッドキャストというコンテンツでの配信を大変嬉しく思っています。上村選手の甘く爽やかな優しい声にいつも癒されています。ありがとうございます。また、私は4歳の息子の母なのですが、毎日仕事と育児と家事に追われ、なかなか一人時間を持つことができて、できません。そんな中でも、音声コンテンツは家事をしながらや通勤のために歩きながらでも耳で楽しめるので本当にありがたく思っています。限定配信と、言わず、どうか末永く番組が続きますようにと思いメールを送ります。番組が、続く限り、アフタートークを聞くためにスマホプレミアム会員を継続します。それでは、ますます熱くなってまいりますが、どうぞご自愛ください。ありがとうございます。すごい。
いやー、ジョンノさん嬉しいですね。
嬉しいですね。
やっぱこう何かしながら聞けるっていうのもこのラジオの強みですよね。
ラジオはいい、ラジオ音楽はね、そういうのはいいですよね。
はい。
はい、じゃあ次。
ありがとうございます。
はい。リエさん。
はい。
上村選手、村田さん、こんにちは。
こんにちは。
各週の楽しみであるヒートストームステーション継続を熱烈希望します。
お。
本当に楽しみで更新されると次の更新まで最低でも3回は聞いてます。すごい。特にお気に入りの話はヤングライオン時代の思い出話です。特にオチがあるわけではないのですが、はい、なぜか笑ってしまいます。オチね。
成田さん。
はい、はい、はい。村田さんが癖になりそうとおっしゃっていましたが、私はすでに癖になっています。もっといろいろな話が聞きたいので、ぜひ継続をお願いします。はい、レイさんありがとうございます。
お家をつけるようなね。
そうですね。
なりたい。
欲
しいですよ。はい。はい、では、1933。上村選手、上村優也のヒートストームステーション。継続希望です。継続希望に決まってます。少しずつ、優也選手の情報が分かってきましたが、まだまだ足りません。優也選手の好きなもの、好きなこと、まだまだ知りたいことがたくさんです。毎回楽しみにしているので、私の楽しみを奪わないでください。お願いです。優也選手の声が聞きたいです。
おぉ、すごい。
熱烈ですね。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
いやもうね、たくさんの本当に。
いや、これね、
本当にもう一部です
ね。一部ですね。
もっともっとね、紹介したいんですけど、
はい、1時間番組になっちゃいますよ。
そうですね。本当に皆さんね。
いや、すごい。これ全部目通させていただきますんで。
はい、ありがとうございます、
はいはい。ありがとうございます。
お二人にもね、手渡しました、ね。
はい、
ちょっと。
コーヒーも美味しいです。
はい。はい、あ、コーヒーいかがですか？
ちょっと、はい。お願いしますね。
はい。
うん。あ。美味しい。
いいっすね。
いい、いい。
一番いい、
い
いですか？
いいリアクションだと思います。
すごい。
でも、どういうコーヒー好きなんですか？なんかほら、いろいろ酸味が強いとか。
さっきは僕、コーヒー、家で入れて飲んできたんです
よ。うん、あら、うん、
その時は、朝入りの豆でしたね。
あ、う
ん、はい。なるほど。僕、大阪に行くと、結構行くコーヒー屋さんがあるんですよ。
はいはいはい。
と、まあ、言うっていうのかな？残り、残りコーヒーっていう、残り、
残り、
残りコーヒーっていうところがあって、
はい、
で、まあ、大阪城の日も行って、うん、で、大阪城の次の日も寄ってから帰ったんですよ。
うん
うん、そしたらですね、そこの、なんかティーバッグ、ん、
うんうん、
ドリップバッグ、
はい、
あれを、はい、もらって、
はい、
で、それを今日飲んできたんですけど、それは浅入りの豆でしたね。うん、はい。すごい風味が良くて、はい。フルーティー飲みやすかった。美味しかったです。うん、はい。
自分で、なんか豆からやったりとかします？
ああ、しますね。だから結構、ね、あ、まだちょっと話脱線しますけど、大丈夫ですか、うん、地方で、コーヒー屋さんに行って、豆を、まあ、買い付けてくるんですよ。
買い付け
るはい。で、まあ、そう、家で、基本この家でぐりぐりこのミルで砕いて、はい、で、こう、ドリップして飲むんですけど、その、消費が追いつかなくて。どんどんこう豆が増えていってる状態です。
なるほど。
はい。
あれってどのぐらい持つんですかね、豆って。
どれぐらいなのかな。
湿気なければ、
そうですね。はい。
味が落ちるってやっぱあるんですか、
ね、やっぱ風味とか、はい。味も、やっぱ落ちたりっていうのは、そうあるみたいですね。
結構とっておきのコーヒーとか大事にね、してて。
はい。
でも、
取り置きすぎて。
そう、取り置きすぎて、あれみたいな感じになっちゃうんで。
まあ、できるだけ早めに。
そう、早めです
ね、はい。やっぱ新鮮な豆っていうのは、こう入れてるときに、こうガスが発生して、ポコポコってなってくるんですけど、やっぱ時間が経った豆っていうのは、そのポコポコっていうのがもう、ちょっと起こりにくいですね。やっぱ、もうガスが抜けてたり。
はい、まあね、結構ハマると深い。
そうですね。
あれ飲んだことあります？高級なんで、アナグマかなんか。
ああ、ジャコウネコの。
そう、ジャコウネコだ。
はい。ふん、ジャコ猫にその豆を食べさせるんですよ。で、その猫がふんをするんですよ。そのふんからその豆を取り出して。
消化されないで出てくる。
はい。
それは、美味しくなるんですか？
これがね、多分一番高級な
コーヒー、ね。あ、高いですよ。
はい。すんごい高いです。はい。
まあ、僕も人からいただいて、その自分でやって飲んだことあるんですけど、まあ普通に美味しいんですよ。
は
あ
は
あ、普通に美味しいコーヒーです。はい。で、家の近くのコーヒー屋さんでも、それを見つけて、で、値段だけ見たんですけど、やっぱもう飛び抜けて高いです。もう一杯本当何千円とか。
そうそうそう。で、豆で買うと万ですよ。
初めて聞いた、それ。
で、僕は、ちょっといただき物で、みんなでお裾分けで、
うん、
で、引いて飲んだんですけど、
うん、
うまいっす。
香りがいいとか言いますけど。
香りがいいし、もうバランスもいいし、うん、だこれ最初にこれがうまいって気づいた人間がすごいですね。
そうです
ね。
なんでこれしようと思ったんですか？
ね、確かに。僕ちょっと聞いた時がちょっと、
抵抗ありますよね。
まあさすがに、だってその場で洗ってひる、まあ、いる場じゃないんで、ちゃんとね。
まあまあ、
はい、
加工されて
、はい、加工というかちゃんとや
つ、面白い。
殺菌消毒されてると思いますけども、まあでも大体ああいうあの、蛇行猫とか野生動物って、ああいう豆とか、あとは果物とか、はい、ああいうもの食べるじゃないですか。はい、で、動物性タンパク質を食べる動物の、まあ言ってみる排泄物は、まあまああれですけども、ああいうものを食べてるとこはまあ普通に、
なるほど。
匂いも、
はい、野菜
とか、はい、装飾みたいな感じ
だから。そう。
へぇ、
うん、まあ言うほど汚くはないっていうのが、定説ではありますけども、でも美味しいです。あれはね、一度、なんか、まあなかなか手に、手が出せるような。
すごいですね。でもやっぱコーヒー好きとしてはもう定番というか。
あまあいつか。
まあそういうのあるっていうのは、僕もまあ知ってましたね。いいですね。やっぱあれ、まあ美味しい。まあもちろん美味しいんですけど、やっぱりその、手間がかかってる分やっぱ効果になってるっていうのを聞きましたね。
まあでもね、あの、本当に気軽に手に入るね、コーヒーとかでも今本当美味しくなってるんで、
はい。いや、美味しいですよ。はい。はい。本当にもう、昨日じゃない。その大阪城ホールの、あの、次の日にね、飲んだコーヒーとかも、ほんと、これはレモンティーかみたいな。レモンティーじゃないですか、ちょっとこう、なんていうのかな。紅茶紅茶みたいな、ほんと、コーヒーもあるんですよ。
それはだいぶスキッとして
る、ね。めっちゃスッキリ。もう、後味スッキリ。
そう、ほんとにいろんな。え、こうやって、これコーヒーなの？
いや、ほんとに、お茶みたいな感じで飲めるんですよね、僕。
なるほど。
うん。
いいですね、ちょっとコーヒー。あんまりちょっと。
コーヒーはもう。
いや、好きですよ。好きですけど、その。
いや、でもね、ほんと、カルディとかでもいいんですよ。
ああ。
カルディもいろんな種類あって、僕は意外にカルディ好きで、で、あの、レギュラーで売ってるのもあるけども、あの、ドリップとかでパックになってるので、
まあ、ありますね。
季節ごとにいろんな
のがあります。あります。
だから、やっぱそれ飲み比べするの楽しいですね。
おー、いいですね。やっぱ飲み比べいいですね。
飲み比べ楽しいです。うん、すご
く。カルディは行かれ
たん
ですか？
いや、あんまり行ったことはないですね。はい。
あの、一杯から飲める、ああいう、
ああ、はい。
あの、ティーバッグじゃないけども、
はい。
このぐらいの、本当に、一杯入れ切りのやつが、
いいですね、
100円から100、180円ぐらいで売ってるんで、
はい。
なんか、ちょっとした、あ、いいなと思って、すぐ、一応手に出せる。
お
ー、で、これはいいなと思ったら、リピートしようとか。
あとは、まあ、僕らの場合、巡業に行くんで、
そうですね。
はい。そういうの持ち歩いていくと、巡業先でも、
なんかあれですよね。バックステージ用にコーヒーメーカーってあるんですよ
ね。ありますね。
なんと、
はい、
これは、まあ、もう言っていいと思います。なんか、某ね、あの、レインメーカー選手が、
はい、
導入したんですよね。
実はみたいですね。
それはあってほしいという。それからね、導入されたんですよ。新日本プロレスのバックステージ。
ですね。
はい。
まあ、アメリカなんか当たり前にありますもんね。
そうですね。
AW の。
ああ。
AW 飲み放題ですよ。
飲み放題。
はい。
さあ、
はい、
ですね。
はい。だいぶ予定。
大阪城。
はい、予定からだいぶずれましたね。はい。
コーヒーの。
まあ、とにかくね。はい、皆さんのおかげで。
はい。
無事に継続が決定したヒートストームステーション。はい、7月からシーズン2として。
はい。
再スタートいたします。
はい。
はい。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、最近のヒートストームを振り返っていきましょう。
はい。
はい。まあ、やはりね、今もお話出ましたが、6.14 大阪城ホール。
はい。
終わりました。ライバルのね、大岩良平選手とのスペシャルタッグマッチ。
はい。
どんな結末になるのかなと思いきや、これはこれは驚きましたね。太一選手が、取りましたね。
うんうん、おー、ほんとですよね。いやー、でも、これは、まあ僕もバックステージ行ったんですけど、やっぱ悔しい。
やっぱ悔しいですか？
はい、やっぱり自分が、あの、取りたい。TMDK 二人から、試合決めたいっていうね、そういう気持ちで臨んだんで、やっぱりこう、チームとしては勝ったけど、やっぱりね、太一さんに持ってかれたなっていう。
そう。それなんで、やっぱ太一選手が持ってこうとしま、あれ、狙ってましたよね、あれね。
狙ってたかもしれないです。
確かにそうですね。大岩さんと上村さんが中心になるのかなと思って。
そう。あの、スペシャルタッグマッチが決まったきっかけとかも、お前ら、おい、あれあれ、いいじゃねえかって、太一さんってそういうとこあるじゃないですか。お前らが頑張るんだよ、みたいな感じで。はい、俺らも負けてらんねえよって。
最後、あと思いきやっすよ。最後はもう自分が持ってくるんだ
よ。自分が持ってく。あれはね、狙ってたなと、やるな、太一選手と思いましたね。やっぱ G1 も近いし。
はい。いや、そうですね。うん、だから本当、スペシャルタッグマッチだったんですけど、本当僕ら選手にめちゃくちゃね、重要な。
うん。
やっぱりもう、まあ、ずっと意味のある試合だったんで、うん、はい。まあそこでね、太一さんも決めてくれたから、うん、次に繋がるんじゃないですかね。
見てて、まあ私はレスラーじゃないですけども、 まあ、ある意味なんか勉強になったというか、なんかその、よく自分の力で勝ち取ってみろって、昔の言葉はありますけど、あれを太一さんがやったんだなと思って、やっぱ、その、行動に起こせとか結果を出せとかよくプロレスで伝えるじゃないですか。
はい。
お前何やってんだ、結果も出してねえやつが、とか。うん、で結果の出し方ってこうなんだっていう、うん、なんかやっぱりその、太一さんのね、ここ、やっぱその数、一ヶ月ぐらいの、まあ、二ヶ月ぐらいか、見てて、ああ、ここに照準絞ってたんだな、絶対ここで俺外せないぞっていう思いを持って大阪城で、試合を戦ったんだなと思うと、うん、はぁって、ちょっとなんか、ああ、やっぱ、大地さんもね、常日頃からやっぱ危機感を口にしてたじゃないですか、
僕らベテラン。そう。
はい。うん、なんだ、もう IWGP 挑戦させねえのかとか、うん、なんかいろいろ言ってたけど、やっぱ、待ってなかったんだな、と思うと、あ、かっこいいなと思いました。これですよ。
常にこう、もうプロレスのことを考えて、うん、好きあらば、もう、ここに。
ある意味、だから、上村さんもちょっと、タイツさんにね、出し抜かれた感はあるじゃないですか。やっぱね、怖い世界ですよ。
そうですね。
リング上は。
だから本当にもう、チーム、パートナーかと思いきやね、って言ってたから、あるからやっぱり本当、うん、もうリングに上がれば、もう僕は本当パートナーでも、ライバルっていう、うん、そういう、ね、気持ちはやっぱ持ってますね。はい。
いや、すごいと思います。やっぱ、大阪城に集まったファンもそうですし、ワールドで見てる方もそうだけど、
はい、
上村大岩っていう対立図式を、やっぱすごくみんな注目して見に来たんだけど、やっぱそこであれをかっさらうっていうのは、相当のやっぱ、強心臓と言いますか。やるなと思いましたもん。
あ、う
ん、やっぱまあ、ほんと太一選手には悪いけど、あの図太さは、見習うべきだと思います。
生き残るすべ、生きる力ですね、
はい、うん。あれはね、やっぱかっこいいですね。
うん。うん、いや、こうね、まあまあ、本当に、僕もファンだったら、いや、こういうのかっこいいなっていうのは思いますね。うんうんうん、
なので、ちょっと悔しい思いしてるみたいな、
ね。いや、悔しいですよ、やっぱり、レスラーとしては。
そうですよね。
はい。
うん。
でも、まあ、あの試合は本当、前の日の前日イベントで僕トークショーをしたんですけど、
うんうん、
その時にも言ったんですけど、本当にタイトルマッチが、ね、何個かあって、そのタイトルマッチ、ね、うん、もうメインイベントにも負けないような、
うん、
この試合をこの4人で、ね、僕たちは絶対するっていうのを言ったんで、うん、ね、本当もそういう熱い試合、それぞれ人の、選手の良さが出た、
うん、
試合になったかなと、
はい、
後でこう見返してね、思いましたね。
うん、
いや、本当に、素晴らしい試合でしたし、
うん、
選手の皆さん、まあ、こう言ってはなんですが、素晴らしく自信を持っていい、これだけやれるんだってものをなんか示した戦いだったと思います。
うん、あとはやっぱり、こう、僕も試合をして、
うん、
大岩、
うん、
ティーがいるっていうのはもちろん意識はしていましたけど、ザック・セイバーとも僕はまだシングルマッチをしたことがなくて今まで。
ないんですか？
はい。今回ね、タッグマッチでこう当たって、
うん、
ザック・セイバーとこれもっと僕は戦いたいと。
ああ、はい、いいです
ね。いいですね。
はい。やっぱこの新日本プロレスの中で、まあこの本当世界中のこの、ね、プロレスを見ても、ザック・セイバーっていうのは本当にもうトップレベルのテクニシャン、
うん、
テクニックなレスラー、だと思うんで、やっぱりそこを僕は倒したいなと。
うん、は
い。
そうですね。なんか、うん、今の新日本で、名実ともにトップだ、ナンバーワンだって名乗るためには、倒しておかなければいけない相手ですよね。は
い、いや、もちろん。
はい。シングルでね。
はい。はい、G1 も取ってますし、去年のワールドタッグリーグもね、あのタッグチーム優勝してますし、本当実力のあるレスラーだなっていうね。やっぱこう、やってて楽しいけど、やっぱその実力っていうのをすごい感じましたね。
うん。
上村選手みたいなタイプと対峙したら、ザックはどう転がしてくるんでしょうね。
そうですね。
まあまあ、敵にするとめんどくさいですよ。
それは、そのね、やっぱそれを上回ってこそじゃないですか。
まだ技術体系はまた違うと思います
ね。そうですね。
あと多分コメントとかもかなりどぎついものを持ってくると思うんですよ。
まあそれはね。
どっちに来るか可愛がるタイプなのか、あいつはいいやつだ、いいもの持ってるって言って持ち上げてくるのか、それとももう、めっため
っちゃ。すか、うん、それはもう別にどちらでも、彼の思ったようなことを言っていただいて、
それに対してやっぱほら、
ああ、返さなきゃいけないですね。
上村選手もアンサーを待てないぐらいの。
うん、そういうちょっとやっぱ、こう言い返したり、こうガーって口喧嘩みたいなのが僕あまり苦手な方なんですよね。
口喧嘩はしなくてもいいけど、うん、この前こんなこと言ってたみたいだけど、うん、俺はこう思うよって、
はい。まあでもその自分の中の持ってるものっていうのはあるんで僕も。うんうん、それはもう、ね、やっぱり、ぶれないので、うん。はい。
ちょっとこれからの楽しみに。
ね。はい。そこも伺いたい。うん、あとちょっとね。
まだ時間あります、
はい、大丈夫今回の、ね、試合を見てちょっと、村田さんから聞きたいこと。
僕ああ、僕ね。はいはいはい。そう。今それのね、お伺いを立てたんです、うん。ちょっとね、これは聞きたいなと思って。やっぱり IWGP ヘビー級選手権試合。
はい。はい、
カラム・ニューマン選手からね、辻陽太選手が見事にベルトをダッシュして、はい、リング上で新日本プロレス現世代宣言をしたわけですよ。
お
で、これをね、見聞いていて、やっぱり、僕は見てて、もちろん辻選手がいるんだけども、
はい、
やっぱ上村選手だったり、大岩選手だったり、海野選手だったり、
はい、
多分同じぐらいの世代、同じぐらいのキャリアの持ってる選手たちの顔が浮かんだんですよ。で、どう思ってんのかなと思って。だから、辻選手は、これからは俺たちの時代だって言ったわけですよね。
はい、
だからおそらく、まあ対戦相手のカラム選手もそうですし、梅村選手たちのことも含まれてるんじゃないかなとは思うんですよ。でも、やっぱり今回の辻選手の覚悟はいいかとか、もう現世代なんだとか、っていうものに対して、他の選手たちがあまり積極的には、まあ、絡んでなかったイメージがあります。それに対してコメントを出したりとかね。俺はこう思うよって辻は言ってるかもしれないけど。
まあ SNS とかでもまだそんなになってないってことです
ね、うん。そうそうそう。だからちょっと、正直どう思ってんのかなと思って。
ああ、現世代。
うん。
まあ僕は本当もうずっとデビューしたから、もうずっと僕の時代だっていう、僕の中ではずっと思って、それはもちろんやってますよ。はい。うん、それは、ね、やっぱ、でもそれを、まあ見ている人たち、この世間にもそういうのを、やっぱ、これからね、どんどんそう思わせていかなきゃいけない。っていうので、やっぱ、まあみんなよく言う、この、新日本プロレスは、ね、世界一の、団体だとか、ね、そういう表現をする方、ね、いますけど、それって、先輩たちが、戦って、
うん、
残してきたもの、
うん。
で、世界一の団体っていうのを、ね、名乗れてるんですよ。だから、ね、僕たち、これからもずっと世界一の団体って言い続けるのに、やっぱり僕たちがリング上の戦いで見せていかないといけない。だから本当すごい、ね、僕ら本当、今めっちゃ大事な時だと思うんですよ。今でもずっとね、やっぱり大事な時期ですけど、特に大事な時期で、本当僕たちがもうずっと面白い試合、すごい試合っていうのをこう見せ続けていかないと、こういつまでもこうあぐらをかいてたんじゃ、
うん、
うん、そこにずっとこう俺たちは世界一だっていうな、
うん、
ちょっと僕はあれかな。だから本当にもうリング上でね、こう見せていかなきゃいけないっていうのもずっと思ってます。
うん、
そのリング上で見せ続けていかなければならないっていうことに関しては、その見せる権利を持たなければいけないってことになるんですよね。
そうなんですよ、はい。だから本当にもう僕の試合をもうこの今この日本、ね、世界中にもう見せつけたい。でもそうなるにはやっぱりチャンピオン、トップに立たないと、ね、やっぱベルトを持つことで注目もされるし、だからね、その余計伝わりやすくはなるっすよね。
うん。
うん。
そこなんです。
はい。だから、ね、やっぱ強くなるしかないんですよ。結局は。
そうなんですよ、ね。うん、
なるほど、
ね。勝負なところはね、勝負なんですよ。勝たなきゃいけない。
そうなんですよ。やっぱプロレスって、これ、勝ち負けの世界やし、うん、戦いなんですよ、うん。そこを忘れないでほしい。うん、プロレス僕ら戦ってるから、
うん。
うん。で、なんかこう、一丸となってっていうのもわかるんですけど、でもやっぱそれぞれの戦いがあってこそ熱くなっていくから、うん。うん、やっぱ戦いを忘れちゃいけないですね。
そうですよ。みんな勝ちたいと思って、うん。
その試合での勝ち負けはもちろん、うん、その他のこの戦いっていうのもある、うんうん。こいつには絶対負けたくないとか、ね、その、うん。だからそういう風にしてもっともっと熱くね、
うん、
新日本プロレス、ね、していって、これからも、もう、文句のない、ね、 僕たちは胸を張ってね、一番だって言えるような、そういう試合をこう続けていかないと。
わかります。はい、お願いします。いや、そうでなきゃダメです。うん。うん、だから、その、まあ別に煽ってるわけじゃないんですけど、
はい。
まあチャンピオンは辻選手になったわけじゃないですか。
はい。
まあ今後、まあ G1 クライマックス始まりますけども、うん、まあその後になるのかわかりませんが、やっぱりその、うん、狙うべきはチャンピオンですよね。
まあもちろん。うん、もちろんそうです。うん、はい。
だからまあ別に、せかすわけじゃないし、別に今答えを用意してほしいわけでもないんですけども、うん、まあ、今後上村選手やね、大岩選手とか海野選手とか、もちろんそのカナム・ニューマン選手もそうですけども、はい、ね、その位置に誰がどのように、どういう選択肢で登ろうという意思を見せるのかなっていうのは、すごく楽しみです。考えてますよね。
もちろん。はい。ね、やっぱり、プレスラーである以上、
うん。
うん。トップを目指すのはもうね、そう必然なんで。
そう。
はい。
田中さんも言ってましたからね。
はい。やっぱこの、勝たないと、注目もされないし、うん、発言権もない。それはすごい思いますね。うん、だから僕が、もう本当強く、もうね、強くなって、トップに立って、で、僕のプロレスはこうだ。
うん、
ね、こういう世界を見せていきたい。
そう。
プロレスで、僕のプロレスでこう感じてほしい。っていうのを、はい、伝えたい。そうなるにはもう強くなるしかない。
伝えましょう。だからその時が来るまでにこのヒートストームステーションでちょっとね、トークを鍛えていきましょう。
はい。だからね、ほんとすごくね、今悔しいというか、もどかしいですね。その、うーっていうのはありますね。でもそれはもう僕の実力というかね、やっぱ、あれなんで。
こうやってポッドキャストを始めて、こうやってね、ちゃんとお話しするようになって思ったのが、やっぱ、間違いなく芯は持ってるんですよ。
うん。
哲学を持ってるんですよ。うんうん、上村選手って。うん、でも、それを表現できるだけの、その言葉の選び方ってものに、まだちょっと慣れがないっていうのと、
うん
うんうん、あと、どこまで、自分をさらけ出していいのか。だから、やっぱ、いくら芯があっても、言いたいことと言いたくないことってあるじゃないですか。
はい。
多分 それがね、結構はっきりしてるんですよ、上村選手。
あ、そうですね。
うん。なので、まだ言いたくないことたくさんあると思うんです
にっこりしましたけどね。
はい、そこは尊重したいなと思ってるんです。
そうですね。
はい。やっぱコメント聞いてて思うのが、うん、すごくよくたくさん考えてると思うんですよ。
うん。
めちゃめちゃ。考えてるけど、これはまだ言いたくないなとか、っていう頑固さも、なんかね、感じるんですよね。
なるほど。
うん、どうでしょう。
そうですね。
うん、なんかね、まだね、闇があるんですよ。
うん、
そうですね。
そう。だからそれはやっぱ別にこういう番組をやってるかといって全部話しましょうよ、とは思わないですし。
うん。
うん、やっぱそれは上村選手なりのタイミングで。
はい。
うん。この思いはここで解禁とかあるわけじゃないですか。うん、
はい。
うん、ある程度リング上でこの結果を出さなければこのことは言えないなと。
まだちょっと。
やっぱりそういうのも、うん、だからこう、主導権握らないと、やっぱりね、このチャンピオンになって見える景色とか、チャンピオンになってからこう言えることってあるじゃないですか。う
ん、あります
ね。
あります
、あります。だからもう本当今は、口よりも行動だと思うんですよ。もうそれだけ。だから本当に、もう誰よりも、
うん、
ね、面白い試合をして、
うん、
で、強くなって、っていうのを、
うん、
そういう試合ずっとやっていきたいし、
うん、
こう、結構普段僕のその性格としても、口より行動というか、
うん、
先にこう体が動いちゃうっていうところがあるんで、
うんうんうん、
だから、本当に、ね、もうとにかく行動で今は示していきたい、と思ってますね。
うん、そうですね。
うん、いや、だから悔しいと思いますよ、皆さん。
うん、
なんか言いたくても言えないことあるし、で上村選手みたいに、ちょっとその、それだけの実績を積まなければ俺には言う資格はないみたいなところで、縛ってる部分はあると思うんで、でもまあ、行き着くのは大変ですからね。このリングの世界。本当にベルト一本しかないですからね。シングル。
でもそこにたどり着くまでに、やっぱりこう、ね、10人いたら10通りの、
あると思います。
生き方があるんで。
まあでも、そうですね、今の上村選手の言葉を聞いて、思ったのが、 まあ、それでも行動も大事だけども、今の時代。やっぱりその行動に注目してもらうだけの何か言葉も、必要になってくるのかなと思います。最低限の。だからみんな見てらっしゃると思うけども、やっぱ今見てる人たち以上の注目だったり視線を集めるためには、プラスアルファは、必要になってくるかなとは思ってます。だからそこを、ね、なんかやっぱ悔しいじゃないですか。その、ガーってなんか、まあ、見出し的な、目立つような言葉を、バーって上手い人は言って、で、そこから行動を起こして注目されるけど、で、その間やっぱ大岩選手とか上村選手とか、まあ、特にその二人は似たようなタイプなんで、コツコツやるタイプじゃないですか。
そうですね。
うん。で、コツコツやってる人間は、どうしてもやっぱそのセンセーショナルな発言をしたり行動したりする人間の中で埋もれがちになっちゃうんで。で、そこで、まあ、どうやってね、彼らのやってることをバシッとその伝わってほし、どうやったら伝わるのかなっていうのは、まあ、旗から見てて。
実況する方ですからね。
そう、もっとっていう気持ちはあるんだけども、でもそれは別に無理強いはできないんで。どうですか？
まあでもずっとこう思ってることありますね。それ、プロレスに、のスタイルに関してとか、まあいろいろ。ずっとやっぱりそれも思ってることは変わってないですね。
変わってない。
はい。
だからやっぱ曲げたくない。
それを言ってるか、それを口にしてるか口にしてないかっていうところは確かにありますね。
そうそうそう。なんかその、まあまあ、これは僕の本当、リクエストとか思いですけども、なんかもっと俺について来いよっていう、なんかその、牽引力を何か知らせてもいいのかなっていう気はします。
はい。
今、めちゃくちゃいい顔してましたよ。
はい、というか、ちょっとね、時間がそろそろ。
ちょっと、この話はね、定期的にしていきたいですね。
はい、そうですね。
いつか言うかもしれないです。何かが起こるかもしれない。
そうそうそうそう。何かが起こるかもしれない。
はいはい、というわけで。
はい。
ちょっとね。まあ、この後ちょっとアフタートークもあります、ね。
アフタートークあります、
ね。はい。ちょっと引き続き伺えればと思います、ね。
じゃあ。
はい。まあ、ちょっとね、シーズン2の。
2の。
継続を決定しましたので。
はい。
最後ちょっと上村さんからちょっと。
あ、これシーズン1の最終回。
シーズン1最終回です、ね。
あ、これシーズン1なんですね。
はい。はい。はい、次回からシーズン2が始まります。
今回結構長くなかったですか？
はい、長いです。
45分くらいいってます
ね。はい、45分いってます、ね、はい。ちょっとね、結構いろいろボリューミーです。そうそうそう、まあちょっといいんじゃないですか、最終回なんでね。はい、
そう、最終回。シーズン1最終回なんで、はいはい。
次からシーズン2か。
はい。
シーズン2はどれくらい、シーズン3はいつ始まるんですか、
ね、確かにね。
なんかの区切りがある。
シーズン2の真ん中ぐらいで、番組終了の危機が立ち上がって。
や
っぱり皆さんのメールで頑張って、はい、で、どうなるんだろうって言って最終回で、シーズン3決まりましたっていう、そういうアメリカのドラマみたいな。
なるほど。やっぱこう、こういう波がないと。そうそうそう、
はい、波がないと。クリフハンガーがないと。
はい、そういう、あれで行きましょう。
いや、狙ってはできないですよ。
狙ってはできないですね、確かに。
はい、というわけでね。はい、じゃあ、上村選手、最後、締めてください。はい。
はい。では皆さん、今回も、聞いてくれてありがとうございます。今回、ヒートストームステーション、シーズン1がね、最終回と、ね、なるんですが、シーズン2として、このポッドキャスト番組、上村優のヒートストームステーションがね、続行、継続となったので、皆さんこれからも、ぜひ、ポッドキャスト、聞いてください。ということで、村さん、橋本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。ポッドキャスト、ヒートストームステーションを、聞いてるみんなのハートを熱くするのは、この俺、ヒートストームだ！シャー！
はい、ありがとうございました。
最後思い出すからね。思い出しながら喋ってました。